My dear young women,
愛する若い女性の皆さんがここに集う光景は実に素晴らしいものです。皆さんは母親や教師とともに出席しています。このカンファレンスセンター以外でも世界中で何万人もの人が集っています。集会の模様は20カ国語以上の言語で放送されています。私たちの話が皆さんの母国語に通訳されているのです。皆さんにお話しするのは圧倒される責任ですが、素晴らしい機会でもあります。私が語る言葉に聖なる御霊の導きがあるよう祈っています。他の方々がこの集会のテーマを雄弁に語ってくれましたので、私は簡単に触れるだけにします。それは教義と誓約第121章で主が語られた啓示の言葉です。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであろう。聖霊は常にあなたの伴侶となり、あなたの尺は義と真理の不変の尺となるであろう。そしてあなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでもあなたに流れ込むことであろう。この主の啓示以上に偉大な約束が人に与えられているでしょうか。これは神の御言葉であり、預言者ジョセフへの啓示として与えられました。絶えず徳で思いを飾るすべての人への素晴らしい約束が含まれています。若い女性の皆さんは人生の入り口に立っています。バプテスマを受けてからは何年か経ちましたが、まだ十分若いので将来に対してどんな夢でも見られます。皆さん一人一人は神の子供です。そして神聖な存在であり、文字通り全能者の娘です。皆さんの可能性に限界はありません。生活をうまくコントロールすれば将来は機会と喜びに満ちています。自分の才能や時間を無駄にしている余裕はありません。皆さんには素晴らしい機会が待っているのです。もし従えば幸せになれる簡単な方法を教えましょう。それには4つのポイントがあります。 1. 祈る、 2. 勉強する、 3. 10分の1を納める、4. 集会に出席するの4つです。1番目は個人の祈りです。皆さんは天の御父の娘です。そして御父は皆さんの天における親です。御父に話してください。毎朝毎晩ひざまずいて感謝を伝えてください。皆さんの望みや必要としている祝福について話してください。この教会は少年ジョセフ・スミスが父親の農場の森で謙遜な祈りを捧げたことから始まった教会であることを決して忘れないでください。最初の次元と呼ばれるその驚くべき経験からこの御業が発展し、今日160カ国で1200万人以上の会員を有するまでになったのです。これはまさに人手によらずに山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むというダニエルが見た啓示の成就です。個人の祈りだけでなく、もししていなければ 家族の祈りをするよう両親に働きかけることもできます。祈りは神に近づくための橋です。お金はかかりません。信仰と努力のみが求められます。謙遜な祈りを捧げること以上に報いの多いものはありません。祈りで神への愛を語るのは神があらゆる善の源だからです。祈りは自尊心の現れであり、祈りに変わるものはありません。祈りは神との個人的な交わりです。2番目は勉強することです。勉強には何が含まれているでしょうか。まず聖文の勉強です。旧約聖書は一部しか読んでいないかもしれませんが、そこには偉大な教訓が含まれています。新約聖書は教訓の宝庫です。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる4つの福音書、そして使徒行伝や数々の書簡が収められています。福音書からどれか一つ読んでみてください。ヨハネがいいかもしれません。それが終わったらモルモン書を読んでください。2年前、私は教会全体にモルモン書を年内に全部読むよう勧めました。その勧めに大勢の人が応えてくれました。行った人はその努力に対して祝福を受けました。贖い主についてのもう一つの証であるこの書物に没頭するにつれ、心が活気づき、霊が鼓舞されました。当時、まだ小さくて読めなかった人もいるでしょうが、今なら読み始めるのに若すぎるということはありません。聖文の勉強だけでなく、学業にも力を入れてください。若い今のうちに、できるだけの教育を受けると決心してください。現代は競争社会であり、今後もその傾向は強まる一方です。教育は機会の扉を開く鍵となります。皆さんは結婚するかもしれませんし、そう望んでいるでしょう。でも将来のことは誰にも分かりません。結婚したとしても、教育は自分にとって大きな利益になります。日々進歩することなく、ぼんやりと過ごすことのないようにしてください。皆さんが努力するなら、主は祝福してくださいます。新たな経験と知識に心を開くならば、生活は豊かになり、視野が広がります。3番目は10分の1を納めることです。10分の1を納める人に対して主は輝かしい約束をしておられます。彼らは焼かれることはないと言っておられるのです。主の偉大な約束はマラキ書に記されています。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はまたどうして我々はあなたのものを盗んでいるのかという、十分の一と捧げ物を持ってである。私の宮に食物のあるように十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いてあふるる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。そして主は続けてとても興味深いことを言われました。私は悔い滅ぼすものをあなた方のために抑えて、あなた方の地の産物を滅ぼさないようにしよう。またあなた方のブドウの木がその熟する前にその実を畑に落とすことのないようにしようと万軍の主は言われる。こうして万国の人はあなた方を祝福されたものと唱えるであろう。あなた方は楽しい地となるからである。十分の一はお金で納めますが、もっと大切なのは信仰を持って納めることです。 正直に10分の1を納める人は不平を漏らしません。彼らは主に信頼を置いており、主も彼らをお見捨てになりません。幼い頃、毎年12月になると父は家族全員を10分の1の面接のためにビショップの家に連れて行きました。ビショップ室が教会堂になかったので、ビショップは自宅で面接を行っていました。私たち全員がリビングに座り、ビショップは一人一人をダイニングに招き入れました。私たちの10分の1はとても少額でしたが、それでも官能でした。ビショップは領収書を作成し、ワードの記録に記入しました。とても少額だったので、記録をつける経費の方が10分の1より多くかかったでしょう。でもそうやって身についた習慣は今も続いています。主が約束された通りに10分の1から数え切れない祝福を受けてきました。私はお金のない大恐慌時代に結婚しましたが、10分の1は納めていました。そのため食べ物や必要なものに困ることはありませんでした。4番目は聖餐会やその他の集会に出席することです。主の聖餐を取ることに代わるものは何もありません。人類の救い主の肉と血の記念にパンと水を取ることができるのは、厳かで神聖で素晴らしいことなのです。人類史上、聖なる贖い主の贖いの犠牲以上に意義深い出来事はありません。匹敵するものは何もないのです。贖いがなくては人生は意味がなくなり、目的のない旅となってしまうでしょう。贖いがあるおかげで永遠の命が保証されています。死は終わりではなく、むしろより栄えある世界への通過点となります。これらすべては聖餐を取ることの中に象徴されています。集会の他のあらゆる事柄は、主の犠牲の象徴である聖餐を取ることに比べたら重要度は低くなります。皆さんがこの4つのことを行うならば、生活が実りあるものとなり、皆さんはとても幸福になり、あらゆる面で多くのことを達成し、満足が得られることを約束します。主が若い姉妹の皆さんを祝福されますように。主の祝福が常に皆さんに注がれますように。私は皆さんを愛し、皆さんのために祈っています。天が皆さんに微笑みかけるよう、聖なるイエス・キリストの御名により、へりくだり祈り求めます。アーメン。